産経ポッドキャスト注目の記事から。ウェブ産経ニュースからよく読まれた記事を AI 音声でお届けします。
産経新聞注目の記事から。
中国、日本 EEZ 内の尖閣沖観測部位使い、複数の論文を発表。活動を規制事実化、軍事利用も。尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域 EEZ 内に中国が大型の観測部位を設置している問題で、中国の研究者が部位の観測データをもとに少なくとも4本の学術論文を発表していることが11日分かった。部位のデータを活用することで尖閣周辺海域の管轄権の既成事実化も狙っているとみられる。また部位のデータは軍事利用されている可能性がある。海上保安庁などによると、観測部位は2013年に尖閣諸島の魚釣島の北西約80キロ EEZ の境界線である日中中間線付近で初めて確認された。その後、部位が流されるたびに新しい部位が設置されたとみられ、2016年以降は日中中間線より日本側に入った位置で確認されている。政府は外交ルートを通じて中国側に抗議しており、岸田文雄首相は昨年11月の日中首脳会談で即時撤去を求めていた。産経新聞が論文検索サイトを使って調べたところ、尖閣諸島沖に設置された部位に関連する英語の学術論文が2018年から2020年にかけて4本発表されていた。部位は識別番号 QF209 とされ、中国の研究者が部位の観測データを使って気象予測などを論じている。部位が日本の EEZ 内にある時期に収集されたデータも含まれているとみられる。2019年に中国国家海洋環境予報センターの研究者が発表した論文では、 QF209 は24基の部位で構成された中国の観測ネットワークの一部として登場。 QF209 の観測期間は2013年2月以降としている。また QF209 をめぐる4本の論文は他の論文に引用されており、中には26本の論文に引用されたケースもあった。東京大学大気海洋研究所の柳本大吾助教、海洋物理学は日本の研究者も掲載を目指す米国の科学雑誌も含まれている。東シナ海は台風や線状降水帯の予測において重要な海域で貴重なデータが取れている。渓流型の部位は気象庁の漂流型のものと違い、時間変化するデータを同じ場所で細かく取得することができるという利点があると指摘する。中国国家海洋局の2014年の文書によれば、QF209 は直径約10メートルで、風速、風向き、気圧、気温、水温、波浪のデータを収集し、送信する能力がある。中国の軍事ニュースサイト、新浪軍事の2013年の記事では、高精度な地図の軍事転用を引き合いに出し、観測部位も軍事と民生の両面で大きな意義があるとしている。また、香港英字誌、サウスチャイナモーニングポストの2021年1月の記事は、国家海洋局当局者の発言として、係争海域にある新型の部位が装備しているカメラやセンサーを使い、他国による侵入とみなされる行為を察知した場合、中国海軍と法執行機関に通報すると伝えている。この記事では、潜水艦の安全な航行に部位のデータが役立つとも書かれている。2021年には海上自衛隊が奄美大島沖で中国の潜水艦を確認しており、こうした活動に部位の観測データが活用されている可能性がある。元自衛艦隊司令官の香田洋二氏は、海中のデータは重要だ。水温が変わると海中での音の伸びも変化する。地球温暖化で海水温が1度上がるだけでも、潜水艦の探知のために蓄積した過去のデータが無駄になることさえ懸念されていると話す。中国は日本が2012年9月に尖閣諸島を国有化すると同時に、中国国営中央テレビ CCTV で尖閣諸島の天気予報を始めており、気象をめぐる情報が領有権を示す道具として使われている。 QF-209 と同じ場所へ、2023年に設置されたブイは、識別番号 QF-212 とされ、さらなる能力向上が図られているとみられる。中国メディアの報道や衛星画像を使った分析を総合すると、新しい部位は直径が約15メートルと大型化している可能性がある。昨年、中央軍事委員会の指揮下にある海警局の船舶は過去最多の352日にわたって尖閣諸島周辺の接続水域に入域し、うち42日は日本の領海に侵入した。部位は海警局の船が出港する浙江省台州市と尖閣諸島周辺の接続水域を結ぶ航路上に位置している。中国の部位をめぐっては、フィリピンやベトナムも同様の問題を抱えている。フィリピンは同じ海域に部位を設置して押収したり、漁師や沿岸警備隊が浮遊障壁を撤去するなどして対抗してきた。米シンクタンクの戦略国際問題研究所 CSIS の報告によると、ベトナムも1988年に中国の部位の設置を阻止するなど、長年中国と沿岸の領有権を争ってきた。部位が海洋警備や軍事に用いられる例は中国以外でも見られる。米国防総省の国防高等研究計画局 DARPA はオーシャンズ・オブ・シングスと称し、数千の小型フロートからなるセンサーネットワークを自国の沿岸に展開しており、搭載された高感度のマイクで水中の様子を監視している。国連海洋法条約は EEZ を管轄する国にしか構造物設置を認めておらず、科学調査には事前の許可が必要としている。同条約は EEZ の境界が未確定の海域についても最終的な合意に向けて当事国同士があらゆる努力を講じることとしており、中国の一連の行動はこれと相入れない。一方、撤去に関して明文化された規定がないこともあり、日本政府は10年以上にわたって対応できずにいる。香田氏は、政府は明らかに初動を誤った。論文は、米国の雑誌にも掲載され、国際法上の既成事実を与えてしまっていると指摘。侵攻に徹底抗戦するウクライナと違い、国際社会から我が国の国際法上の権利である EEZ における管轄権を諦めているとみなされる。今頃撤去すれば中国は対応策として自国の管轄権を守るためと称して軍艦を派遣する可能性もあると厳しい認識を示した。